私は9歳まで地球のちょうど日本の真裏にあたるボリビアという国で生まれて育ちました。当時はまだ周りはジャングルでした。すごい大きな木がいっぱいわさわさあって、暗いジャングルでした。そこに沖縄の人たちが開拓って言って入って、木を切り倒してそこに畑を作ろうとしました。こんな大人でも抱えきれないぐらい大きな木があるんですけど、それをノコギリで、そして斧で切って倒してきます。その大きな木が倒れるときは大変、ギーッとすごい音がしてドーンと倒れていくんです。何が残るでしょうか。木は持ってって短く切って枝を払ってお家を作ったりする材料にします。しかし実は根っこが残るんですね。切り株といいます。こう切り倒して下に残る株、切り株。この間小金公園ワンちゃんと散歩に行った時に、結構大きな木が根元のところからきれいに切られていました。公園ではやっぱり古くなった木が強い風で倒れて通ってる人に、ね、当たって怪我したらいけませんから、ちょっと危ない木は早めにね切るんですね。そういう木があったわけです。それを見ながら、ああそうだ、私の子供の頃もこんな大きな木がよく切られていたなって思います。さてその木の根っこがある切り株、小金公園なんかだとどうなるでしょう。大体枯れてしまいます。そしてだんだん時間が経つに従ってこう崩れていきます。ところがです、中にはその切り株から、いいですか、この切り株から新しい芽がこうシュッと出てくるんです。本当その新しい芽がシュッと出てくるのをひこばえと言います。あんまり知られてませんよね。ひこばえと言うんです。でこの切り株からね、もうダメだなと思ってたら、なんとなんと新しい芽が出て、それがどんどん大きくなるんですね。なんでこんな話するかというと、今日の旧約聖書のイザヤという預言者の時にイスラエルの人たちはこう思ってました。私たちは神様に選ばれた民だから、立派な大木のようにしっかり立って、倒れることなんかないよつって、でもそう口で言いながら実際にやってることは神様のことを無視して自分勝手なこと、わがままなことを平気でやってました。預言者はそういうイスラエルの人たちに伝えるわけです。立派な木のように、揺るがない木のように立っているように見えるけど、神様に背いていくときに必ずそれは倒されますよって。で、そのことをね、預言者っていうのはこうある意味では先のことをね教えられますから、いやーショックですよね。だって自分たちの国がダメになっちゃう、それを知らされちゃうから、どんなにショックだったでしょうか。でも神様はね、それでおしまいじゃなかった。今日読んだように、切り倒されたその切り株から、新しい芽が生え出てくるって言うんです。希望がある。ね。もうその切り株はもう、死んじゃってダメになっちゃうんじゃないんだと。 そこから新しい芽が出てきますよ。そう言われたんですね。もう預言者のこのイザヤさんにとったら、ああもうダメだと思ってたところがですね、新しい芽が出て、そこに希望があるって言うんです。それは実は救い主を預言する言葉でした。エッサイの根からっていう言葉で言われてます。エッサイというのは人の名前なんです。ダビデ王という一番有名な偉大な王様と言われた王様のお父さんの名前がエッサイっていうんです。不思議ですね。お父さんの名前から来るんですよ。で、ダビデのが王様の時に神様がお約束したんですね。あなたの王座はとこしえにいつまでも続きますよ。でね、この倒されてもうダメだと思ってたところから出てくるこの新しいこの目は、ひこばえは、実はみんなを救ってくれる救い主ですよ。で、どんな救いを与えてくれるのって言った時にびっくりすることを言うんです。だって今日読んでいただいた中で、狼が子羊と共に宿り。ちょっと待て、狼は子羊を食べるんですよね。それから豹は子ヤギと共に伏す。子ヤギも豹の餌食になるはずですよね。子牛は若獅子、ライオンです。ライオンに普通なら襲われて食べられちゃうところを一緒に過ごすって言うんですよ。そんなことがあるかって普通は思うでしょ。でもその救い主が来た時にそれが本当になるって言うんです。つまり誰も誰かを傷つけたり害するって言うんだけどね、危害を加えたり傷つけたりすることがない、そういう世界を作ってくれる。別な言い方をするとそれは楽園です。楽園ってね、パラダイスっていう言い方もするんです。パラダイスね、天国ね。イエス様が十字架にかけられた時に一人二人ほら強盗がかけられたじゃない、十字架に一緒に。で、一人の強盗がイエス様ね、もし天国行かれたら私のことを思い出してくださいって、もうイエス様の前でその強盗は本当にこうごめんなさいって言って自分の罪を認めてこう思い出してくださいってお願いした。そしたらイエス様なんて言ったか、今日あなたは私と共にパラダイスにいるであろう。パラダイス、楽園ね。楽園ってどんなところでしょうね。なんか南国のフルーツがいっぱいなってるようなイメージでしょうかね。私の親しい人はお花畑が広がっているようなもんだと言ってますけどもね。でも私はね、聖書、イエス様が教えてくれている実はね、大宴会場じゃないかと思ってます。もう美味しいごちそうが今山ほど並んでて、みんなで集まって美味しくいただけるような、そんな大宴会のようなパラダイスをねイメージしますけど、新しい小さな芽が、ひこばえが、パラダイス、楽園をもたらしてくれる。実はこのイザヤが預言してからなんと700年、ね、ちょっと考えられません。700年も経ってからこのイザヤの預言が実現したんです。それがイエス様でした。その小さな新しい芽、ひこばえはイエス様のことでした。そしてイエス様はその約束されたように楽園、パラダイスを私たちに与えてくれるんです。今日の聖書の、新約聖書の方でそこのイザヤの言葉を引用して、最後に希望の源である神が信仰を得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって喜びに満ち溢れさせてくださるように。そう、この ひこばえ小さな枝がやがて大きくなって、どうするかったら、十字架にかけられていくわけですね、イエス様。でもイエス様は十字架で死んでおしまいじゃなかったでしょ？三日目によみがえられましたよね。そう。それは死に勝利することでした。勝つことでした。私たち嬉しいとき、喜びのときってどういうときでしょう？何かプレゼントをもらうとき嬉しいですよね。やったーつって。お誕生日とかクリスマスとかね。あるいは学校を卒業したり何か目標をこうほら達成した時に嬉しいじゃない、やったーって喜びますよね。でも大きな喜びっていうと何でしょう。私はこう思うんです。戦争とかああいうこう人を傷つける戦いはダメですけど、スポーツのようなね、サッカーでもいいですよ、野球でもいいです、バドミントンでもテニスでも何でもいいです。そのスポーツのような試合で戦って、で勝っていくね。学校でもそういう試合があると思うんです。でそういう時に一生懸命例えば練習して走る競争をする場合もありますよね。一生懸命練習したり、あるいはサッカーとかいろんなことを練習して、頑張って頑張って一生懸命準備して、でいざ試合になって、ね、頑張る。フィギュアスケートがのシーズンになりましたけどもね、フィギュアスケートの選手たちもね、一生懸命練習して、くるくるくるっと3回転、4回転して飛ぶのもね、もうヒヤヒヤして見てますでしょ。で、うまく着地できた時に、やったーって言って、なんかこっちも嬉しくなっちゃいますよね。でしょ？あんな感じ。だから、こう、それで、優勝したり、勝利するときに、本当に嬉しくて、喜びに溢れると言っていいと思うんです。私たちは、イエス様が何に勝ったかです。それは、十字架で、黄泉にまで下って、ね、死者の世界まで下って、そこから復活されることで、死に勝った。これが実は勝利、勝ったんだっていうことなんです。何がね、本当に嬉しいのかって言ったら、実はここなんですよ。でもね、正直これはピンとこないところがいっぱいあると思います。しかし、イエス様が復活して勝利したってことは、なんか昔々2000年前に勝ちました、あ、そうですか、ふんふんっておしまいになっちゃいそうですよね。でも違います。イエス様が復活して勝利されたということは、今も私たちと一緒にいてくれるということです。だから私たちは、そのイエス様の勝利、勝ちの中で、私たちはね、守られ、そして頑張る力をそこに与えられていくと言ってよいと思います。そして、人生のゴールである天国、楽園を目指すわけです。ね、私たちにはゴールがある。そうでしょ？ね、ゴールを目指しましょう。楽園を目指すんです。でも、そこまでの間、勝利したイエス様が一緒に歩いてくれる。一緒に助けてくれる。その中で、私たちは勇気をきっといただくことができると思います。今日、一人の姉妹が洗礼を受けました。ひこばえのようなちっちゃなイエス様として生まれてくる、クリスマスにね、赤ちゃんとして生まれてくる、本当にちっちゃな枝のようなイエス様が、やがて大きな枝になり、そして十字架にかかり、そして葬られ、蘇ってくる。そこにある勝利に、みんなが生かされてくるんだ。それは、今もイエス様が生きて、みんなをしっかりと捉え、守ってくれるっていうことなんです。そのことをぜひしっかりと覚えたいと思います。そして、このクリスマスに、イエス様が2000年前にお生まれくださったのは、この切り株から、こう、小さな芽がシュッと出てくるように、もう、本当ならポキンと折ってしまえば折れてしまうようなちっちゃな芽ですけど、実はこの小さな芽、ひこばえが、 私たちにとったら本当に大事な救い主なんだということを、この12月の最初の日曜日、クリスマスを前に一緒に心に刻みたいと思います。